カイチ。
このコーナーは廿日市の今を前半後半と2組の方にインタビューしてお伝えしていきます。前半はアイプラザ3階に開設されました相談丸ごとサポートデスクについて廿日市市健康福祉総務課の伊藤さん、八木さんに、そして後半は日頃抱えていらっしゃる暮らしの困りごとの解決の手助けになるかもしれない行政相談制度について総務省中国四国管区行政評価局の浜本さん、廿日市市の行政相談員の成貞さんにインタビューさせていただきました。それではどうぞ。
廿日市市役所健康福祉部健康福祉総務課の伊藤です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして
同じく廿日市市役所健康福祉部健康福祉総務課の八木と申します。よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いします。お二方ともきらり廿日市初ご出演ということで
初です、
はいはい、ありがとうございます。
こちらこそありがとうございま す,
います今年の5月の2日からですね、アイプラザ3階に相談丸ごとサポートデスクというのが開設されたんですよね。
はい、
はい、伊藤さん、この相談丸ごとサポートデスクとは何でしょうか。
はい、相談丸ごとサポートデスクは介護、障害、子育てのことなど一つの分野だけでなくっていろんな悩みを抱えてどこに相談に行ったらいいかわからない人やそのご家族のほか近所や地域で気になる人に気づいた時などにまずは来ていただく相談の入り口として解説をさせていただきました。
はい、今までもねたくさんの方がお越しくださっているんですよ ね,
そうですね、はい
はい、でなぜこの相談丸ごとサポートデスクが、ま、できたんでしょうか。
はい、福祉分野は高齢者、障害のある人、子育てなど対象ごとに市役所の窓口が分かれていたりするんですけど自分の目的や悩みがはっきりしている人はその窓口を自分で選んでくることができると思います。ただ抱えている困りごとがいろんな分野にまたがったりしていてどこに相談したらよいかわからない人などもおり最近ではこうした人やご家族が増えています。このどこに相談したらいいかわからないという時の入り口として相談丸ごとサポートデスクを作りました。
はい、非常に便利だと思いますし、まあ、せっかくねこの素晴らしいこのサポートデスクができたということで、ぜひね活用いただきたいなというふうに思いますけれども、はい、ちなみにこの相談に乗ってくださる方はどんな方なんでしょうか。八木さん。
はい、ご来館された方と一番最初に面談するのはこの私八木です。私は日々常駐しておりまして、来館された目的や相談したいことをまずは丁寧にお聞きし必要とされている窓口へつないでいます。時間をかけてお聞きする必要がある場合は健康福祉部の係長級の職員が相談をお聞きするため面談しています。
はい、そして例えばですね今までどんなご相談いただきましたでしょうか。
はい、普段私はですね、その場所に常駐しておりますのでアイプラザに来館された方がこれはどこの窓口へ行ったらいいですかという悩んでらっしゃる方とかにお声をかけてして目的とされている窓口へ案内しております。
はい、わかりました。
はい、
これ相談乗ってくださる時間とかありますか。
平日の朝8時半から夕方17時15分までです。
わかりました。はい、月曜日から金曜日ですね。
はい、はいはい、
そしてちなみにこの相談丸ごとサポートデスクさんと併設をしている青年貢献利用促進センターというのもあるんですね。それは何でしょうか。
はい、青年貢献利用促進センターは認知症、知的障害、その他の精神上の障害があることによって日常生活などに支障がある人たちの権利や財産を守ることを目的に青年貢献制度があります。で、青年貢献利用促進センターはその青年貢献制度に関する相談対応だけではなくって普及啓発や制度の利用促進また担い手の育成等にも取り組んでいます。
はい、わかりました。ちなみにこちらも平日の 朝8時30分から夕方は午後5時まで。
そうですね、
はい。でちなみにこの青年貢献利用促進センターの今までの利用事例、どんなものがありますでしょうか。
はい、先ほどもご説明した通り、青年貢献制度の対象となる方であったりとか、そのご家族から相談をまずは受けるんですけど、それだけでなくって、民生委員であったりとかケアマネージャーなど福祉関係者からの制度や手続きに関する相談を受け付けています。
はい。そして今ちなみに八木さんが手にしてらっしゃる、
はい、
あなたがここから踏み出す一歩、足とね、お花が写っている冊子があるんですね、はい、これは何でしょうか。
はい、こちらはですね、相談まるごとサポートデスクを知ってもらうために作成いたしましたブックレットというものでございます。と、見開きページの相談事例とその事例の回答は、各相談支援機関で実際の相談事例を共有し、手に取ってもらいたい人をイメージして作成いたしました。たくさんの方に手に取ってもらいたいので、廿日市市内の各市民センターにも置いております。早く支援につながることはもちろんですが、悩みを抱えているご本人やそのご家族だけでなく、民生委員、児童委員の皆さんや地域で見守り活動されている方々といった支援者の方が安心してつないでいただける窓口としても機能させていきたいと思っております。
ああ、これいいですね。この冊子を手にしたらですね、ね、本当にこうちょっと相談してみようかなとかですね、
はい、
行ってみようかなっていう気になりますね。例えばね、みんなで一緒に楽しく食事ができる場所を作りたいね、いうお悩みがあって、まあ、やってみたいを形にするお手伝いをしますというふうにこう書かれてありますけれども、はい、ぜひこれ FM 朝日のラックにも置かせてください。
ありがとうございます、
はい。
ぜひね、こちらあなたがここから踏み出す一歩、このねリフレットも手にしていただきたいなと思います。
はい、
それでは最後にメッセージをよろしくお願いします。
はい、相談まるごとサポートデスクだけでなくって、健康福祉部では悩んでいる当事者だけでなく、そのご家族や困りごとを把握されている近隣の方など、どこに相談すれば、あ、
大
丈夫ですか。いいですか。悩んでいる当事者だけでなく、そのご家族や困りごとを把握されている近隣の方など、どこに相談すればいいかわからなければ、相談まるごとサポートデスクへお越しください。まずはしっかりとお話をお伺いをさせていただき、これからのことについて一緒に考えさせていただきます。
はい、はい、そして八木さん。
はい、廿日市市はですね、木とのつながりが深い町です。つながりが深い木に囲まれた相談できる場所ですので、お気軽にアイプラザ3階までご来館ください。
はい、ということで、今週は相談まるごとサポートデスク、そして青年貢献利用促進センターについて、廿日市市健康福祉総務課の伊藤さんと八木さんにインタビューさせていただきました。どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
皆さん、日頃抱えておられる暮らしの困りごとはありませんか。そんな困りごとの解決の手助けになるかもしれない行政相談についてご案内します。今日は総務省中国四国管区行政評価局の浜本光さん、そして廿日市市の行政相談員をされていらっしゃる成貞恵子さんにお越しいただき、行政相談の取り組みについてお伺いしていきます。それではどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、総務省の行政相談について詳しく聞いたことがないリスナーの方もいらっしゃるかと思います。行政相談のキャッチコピーは、困ったら一人で悩まず行政相談だとお聞きしています。総務省の行政相談とはどういった取り組みでしょうか。
はい、皆さん普段の生活の中で困っていることや、こうすればよくなるのにと気になっているようなことがあると思います。行政相談はそういった皆さんからのご相談をお伺いして、関係する部署に連絡したり、また制度や仕組みなどに従ってアドバイスをしたり、専門の窓口をお知らせしたりして、解決が図られるように取り組むという制度です。相談の内容としては、例えば 国道の道路標識が分かりにくいとか、バス停の時刻表や行き先の図面が剥がれているのでバス会社に連絡したけれどなかなか対応してくれない、歩道を車が走行し危険なので進入できないようにしてほしいなどといったものや、最近では新型コロナウイルスの感染拡大に伴って自宅療養中の生活支援についてどこに相談すればよいか、濃厚接触者や陽性になって休業した場合の保障について教えてほしいというご相談も多くあります。行政相談というと固いイメージを持たれると思いますが、行政は生活の多くの場面で関わっていますので、こういった身近な困りごとの相談を受けることが多いです。
はい、わかりました。行政相談といっても普段の生活の中での困りごととも言えるんですよね。では相談したいときにはどこで相談できるのでしょうか。
はい、ご相談の窓口ですが、主には私ども中国四国管区行政評価局と各市町にお住まいの行政相談員とで受け付けています。まず中国四国管区行政評価局では行政相談センター聞く耳広島という相談窓口がありまして、電話、ファックス、メールで相談を受け付けています。いずれも相談は無料です。ここでは専用電話の番号をご案内します。行政相談の専用電話は電話番号 082-222-1100 ですので、よろしくお願いします。 082-222-1100 です。次に行政相談員が各地域で開催している相談所についてですが、ここでは廿日市市内で開設されるものをご案内します。廿日市市内では旧市町単位に6人の行政相談員がそれぞれの地域で定期的に相談所を開設しています。今月10月の定例相談所の開設予定は現在のところ4カ所で開設する予定となっていまして、まず廿日市地域ですが、10月20日木曜日に廿日市市役所本庁舎1階の市民ホールで6名の行政相談員が集まって特設行政相談所を開設します。午後1時30分から4時まで開設します。次に各地域の予定ですが、佐伯地域では社会福祉協議会佐伯事務所で10月18日火曜日の午後1時30分から午後4時まで、吉羽地域では吉羽福祉センターで10月24日月曜日の午後1時から4時まで、宮島地域では宮島福祉センターで10月17日月曜日の午後1時から4時までとなっていまして、それぞれ担当する行政相談員が出席して開設します。これらの相談所の日程には月ごとに中国四国管区行政評価局のホームページと廿日市市役所の広報誌などで紹介しておりますのでご覧ください。11月も12月も継続してご案内しますので、お近くの相談会場をご確認いただいてお出かけください。相談所に関するお問い合わせの電話番号は 082-228-6173 です。繰り返します。 082-228-6173 です。
はい、わかりました。ありがとうございます。ところで成貞さんは廿日市市の行政相談員として活動されていますよね。行政相談員とはどういった方なのかご紹介いただけますか。
はい、私ども行政相談員は総務大臣から委嘱を受けた民間のボランティアで、相談を受け付けて対応したり行政相談制度の PR 活動を行っています。廿日市には私を含めて6人が活動していまして、廿日市地域と旧町単位にそれぞれ1名以上配置されています。
はい、わかりました。地元の委員さんであれば地域のことにも詳しいでしょうし、何よりも非常にね話しやすいですよね。そしてね、今日もお召しになられてますけれども、オレンジの目立つベスト、ね、左胸のところにです、行政相談、ね、青いワッペンね、はい、貼っております。すぐね分かるかと思います。成貞さんはどのように活動されていらっしゃるんでしょうか。
私は、川崎工人委員と一緒に廿日市地域を中心に活動していまして、通常1ヶ月ごと 奇数月に廿日市市役所内に相談所を開設して相談を受け付けています。また毎年10月には全国的に行政相談週間がありますので、これに合わせて2つの行事を計画しています。まず廿日市市役所1階市民ホールで10月14日金曜日から19日水曜日まで行政相談の取り組みをパネルにして紹介する行政相談パネル展を開催します。行政相談とはどんな取り組みなのか、どんな相談があったのかなどについて見ていただければと思っています。次にこのパネル展に引き続いて、先ほども紹介がありました特設相談所を開設します。場所は同じく廿日市市役所市民ホールで10月20日木曜日の午後1時半から4時まで、中国四国管区行政評価局や廿日市市の各地域の6名の委員により特設相談所を開設します。皆様お時間がありましたらぜひお立ち寄りいただければと思います。
はい、わかりました。たくさん、ね、こう PR 活動を、ね、する場所もあります。ところで行政相談といいますと、どのような相談があるのか伺ってもよろしいでしょうか。
はい、相談の内容は公園や生活道路などの生活に身近なものが多いのですが、以前受けた相談の一つをご紹介します。市内にある団地内の三叉路についてのご相談なのですが、その三叉路は最寄りの駅から団地内への近道ということもあって、交通量も多く、さらにスピードを落とさずに交差点に進入する車両もいて、非常に危険なのでカーブミラーを設置してほしいという要望がありました。その相談を伺った後、早速現地を確認し市の方に状況を説明しました。その後市においても現地を確認していただいたのですが、カーブミラーの設置が難しい箇所ということもあり少々時間がかかりましたが、無事カーブミラーが設置されました。地域の方が安心できるようになり私も嬉しく思いました。これは一例ですが、このような生活の中での困りごとや心配ごとのご相談を受け付けております。
はい、そうなんですね。行政相談では生活上のお困りごとについてご心配な点がありましたら遠慮せずにご相談されたらいいんですね。
はい、お困りごとがあってもどこに相談したらよいかわからないときや、こんな相談を行政相談で聞いてもらえるのかといったときがあろうかと思いますが、ご遠慮なくご相談してください。よろしくお願いします。
はい、普段ね生活していてここもっとこうすればいいのになとかね、こう感じていらっしゃる方いらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。本日は行政相談の取り組みについて中国四国管区行政評価局の浜本さんと行政相談員の成貞さんにお伺いしました。廿日市市役所で特設相談所や行政相談パネル展を開催されるとのことです。行政相談が身近な取り組みであることを知っていただく機会になると思います。ぜひお出かけください。本日は浜本さん成貞さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。